皆さん今死んだと思っていたヨセフが、兄弟のヨセフが、ね、動物に噛み殺されて死んでしまったと思って、いやそういうことにしたつもりだったんですけど、本当にいなくなってしまって、もう死んでしまったと思っていたヨセフがなんと目の前によみがえったんですね。ヨセフはお兄さんたちだ、弟のベニヤミンだってもう分かっていましたけれども、でも兄弟たちはヨセフさんだって言うまで分かりませんでした。よみがえり、そうです、今日は日曜日、主の日、何の日ですか？どうしてカレンダーが赤いんですか？どうしてか知ってる？学校が休みだから。学校がどうして休みになったのか分かりますか？クリスマスだから。そう、クリスマスもね、休みになるといいよね。冬休み始まるかもしれないけれども、イエス様がよみがえられたからなんです。この週の初めの朝、よみがえった兄弟、ヨセフは11番目の弟でしたけれども、でも お父さんのヤコブ、イスラエルから長子としての権利を預かりました。イエス様もそうです。イエス様の前にもたくさんの神の家族、子供たち、兄弟がいましたけれども、イエス様が私たちの長子となってくださり、私たちがみんなが妹、弟たち、そのイエス様が死んだと思った、いなくなったと思っていたけれども、よみがえられたんです。ヨセフの物語というのは3000年前の昔の遠いイスラエルのことではありません。もちろんそう実際に起こったことですけれども、今日イエス様のよみがえりとともに、先ほどの浩司君のように、私たちが、私が神の子供としてよみがえる、そのような週の初めの朝となりますよ。皆さんを祝福いたします。今日のメッセージのタイトル、ごめんなさい、ここだけ振り仮名ルビーが振ってないんですけれども、近くっていう感じです。一緒にお友達も読んでもらえますか。皆さんお願いします。3、はい、私の近くにいてください。もう一度お願いします。3、はい、私の近くにいてください。じゃあね、ちょっとお隣前後の方に、私の近くにいてくださいって言ってあげてくださいね。もうお隣の人ですからね、もう近くに座ってますよね。ね、でもどうなんでしょうか。週に一度この日曜日の朝だけ隣に座って近くにいるけれども、あとは離れ離れになってしまっている私たちは兄弟姉妹なんでしょうか、神の子供たちなんでしょうか、それとも今日私たちお互いが近くに集められたのもありますけど、何よりも天のお父さん、神様が子供たちを呼んでくださって、そして長子、一番上のお兄さんとなってくださったイエス様が私たちを集めてくださって、さっきヨセフが言ってましたね、兄弟たちに、兄さんたち、弟ベニヤミン、私の近くに来てください、そしてお父さんにも伝えてください、家族みんなで私の近くにいてください、住んでください、暮らしてください、ずっと一緒に住みましょうと。20年以上離れていた、みんな20年離れてるって分かんないでしょ。まだミクちゃん何歳今？6歳ね。
じゃあ26。
そうね、そう、今から兄弟みんな離れちゃってね、で22年ですからね、ミクちゃんが28歳になった時にようやく会えるぐらい離れてたんですよ、ね、でももうずっとこれからは離れることなくずっと一緒にいようね、ヨセフが言いました。でもこれは皆さん、聖書は誰のことについて書かれてますか？ヨセフについても書かれてます。アブラハム、モーセについても書かれてます。ダビデについてもそうです。でもイエス様おっしゃいました、聖書は誰のことについて書いてあるんでしたっけ？そう、私のこと、イエス様が私のことっていうんですから、イエス様について、でイエス様は神なるお方ですから、神ご自身ですから、そうなんです、イエス様について書かれている。このイエス様がナザレのイエスとして神の御子、一人子キリストが来られる1000年以上前の話でしたけれども、でもこれはまさにキリストの家族ですよね、イスラエルの子供たちですから。そしてこの、クリスマスも神が私たちの家族になってくださった、私たちが神の家族になったということですよね、そのお祝いですよね。 それはあまり嬉しくない、どうでもいいという人は多分今ここに呼ばれても集まってきてないと思うんです。そのことは嬉しいことだから、私たちはそうです、私も喜びますと言ってきたんですね。そうなんです。でこれはイエス様の1000年以上前ですけれども、イスラエルの家族、そしてこの最後にさっき健一さんがユダ役で、ユダさんが言ってましたよね、私がこの子の、ちょっと台本があれでしたけど、あの子のって言ってましたけど、すぐ隣にいたベニヤミンのね、代わりに私を奴隷にしてくださいってユダが、進み出ていました。そうやって弟の代わりに私の命を取ってくださいといった、そのユダの献身から、このユダ族からダビデが、そしてイエス様がお生まれになりました。そうなんです、これイエス様の家族の物語なんです。そしてイエス様の家族は遡るだけではありません。それから2000年経って私たちもキリストの家族にされました。最初の弟子たちもそうでした。お弟子さんたち何人でしたか？12人ですよ ね。あの12弟子の名前っていう歌があって、歌える人いますか？ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとトマスとマタイたち、ヤコブとタダ、イシモンとユダ、バルトロマイが十二弟子っていう歌があるんですね。でこの替え歌でイスラエル十二部族の歌っていうのはあるんですね。で勝手に作りました。でルベンとシメオン、レビとユダ、ダンとナフタリ、ガードたち、ヤコブとアシェルとイサカル、ゼブルンとヨセフ、ベニヤミンが十二兄弟っていうんですね。で、続きが兄弟がエジプトで仲直りをしたのです、僕たちも兄弟と仲直りをいたしましょうってですね、うちの子たちがしょっちゅう喧嘩してた時ですねこれを小さい時歌って、で歌ってるうちにどうでもよくなるんですね。もう喧嘩のこととか長い歌なので、そういうこの単にあなたと僕が仲直りするだけじゃなくて、神の家族、キリストの家族とされたんだ、このことを喜ぼうじゃないかって、そうしたらもう小さいことはどうでもよくなるんですね。本当にそのことを喜んでいく。で、よみがえりのイエス様、よみがえられたのはこの週の初めの朝ですよね、この日曜日です。ですよね、ですよね。よみがえりを信じますってさっきね告白してましたよね。そうです。でイエス様はよみがえられて、この週の初めの日ごとに、日曜日ごとに弟子たちの前に現れました。その時お弟子さん何人いましたか？ 12人いたんだけれども、でも、ユダさんがもう亡くなってしまってたので裏切って11人でした。その11人のところにイエス様が死んだと、いなくなったと思っていたイエス様が戻られた、長子として戻られた。そこで12人が揃うんですね。これまさに今日今見たこのヨセフと11人の兄弟たちが揃って12人になったと同じじゃないですか。死んだと思ったヨセフが現れて一緒になった、ね、もういなくなってしまったと思っていた先生、師匠であるイエス様が帰ってきてくれた。そしてまた一つになった。でヨセフさん言いましたよね。ちょっとこの後してもらっていいですか、はい、これは銀の杯のですね、映画があったんで家来がねちょっと出てきますけども、そして最後にですね、はい、でこれがベニヤミン一番若いですよね、弟。そしてその隣にいるのがこのユダさんでしょうね。でユダさんがなんとかこのベニヤミンを助けてやってください、私が身代わりになりますから、でもうお父さんともそういう約束してます、保証人ですから、私を奴隷にしてください、そしてベニヤミンを許してくださいって言いましたね。するともうそれでこうやってお願いしたんです、ユダさんが、私を代わりに、この子の代わりに。でヨセフさんは来られなくなって、実はと言って、私がヨセフなんですって言って、はい、最後、あ、ごめんなさい、その先行ってください。でみんなで、みんなびっくりしてましたけど、近づいてくださいって言いましたね。イエス様も言いましたよね、一つ前にしてください。イエス様も弟子たちね、復活したら驚いてたんですよ。この週の初めの朝、日曜日にお弟子さんたちのど真ん中にイエス様が来られて、で弟子たちは怖くて近づけなかったの。でも大丈夫、平安あれ、シャロームと言って、私の手を見てごらん、釘跡、そして脇を見てごらん、私だよ。ヨセフも言いましたよね、これは私です、ヨセフです、信じてくださいって。なかなか信じられない兄弟たちに言いました。 イエス様の、ユダさんもさっき言いましたね、私は奴隷にしてください、みんなも言いました、全員で奴隷になります、しもべになりますって言いました。でも、ね、主人としもべの関係でもありますけれども、いや私たちは兄弟なんだよ、兄さんたち弟よ、私たちは家族、一つの家族、兄弟なんだということをヨセフも言いましたし、イエス様も弟子たちに言いました。これ本当に重なってるんですね。イエス様のことを、これユダヤ人、イスラエルの人たちはもちろん口伝えとか書かれた聖書で読んで知ったということはありますけど、この時の十二兄弟は自ら体験したんですよ。イエス様の復活と弟子たちがそれを信じて、この後もですね、弟子たちがなんかごっちゃになってきましたね。あまりに同じようなので、お兄さんたちがね、帰るときに喧嘩しないでくださいねとかね、ヨセフはこう いろいろ助言をしてアドバイスをして帰っていきますけれども、それぐらいですね、びっくりしたんです。でも嬉しかったんですね。喜びです。メリークリスマス。昨日のキズクリスマスでもやりました。メリーというのは喜び、楽しいということですね。もともとは早い、短いという言葉だそうです。楽しいことは早く過ぎてしまうからだそうです。でも楽しいことが早く過ぎ去ってしまうんでしょうか。そうじゃないんですね。ずっと続くと。永遠の命というのはこの神の家族、また家族がもう離れて、もう死んで別れてしまったと思っていた。もう一つになれないと思っていた。二度と。でも、もう一度神様が私たちを一つにしてくださった、そのことをずっと喜び続ける、これが永遠の命です。神の国です。それを今日コージ君は、私も信じます、僕も信じます、そして皆さんにも今日呼びかけられています。この救いの知らせを、この喜びをあなたも一緒に喜んでくれないか。ちょっと戻って一緒に、御言葉をですね、出てきたのありましたよね。ここからでしたっけ。はい、ユダが言いましたよね、私を奴隷としてとどめて、で他の兄弟たちはお父さんのところに一緒に帰らせてくださいって言いました。で今日はとても長いとこだったので、ユダさんのセリフはかなりすっ飛ばしてるんです。実はこれまでのことを全部振り返って、でお父さんとどういうやり取りをしたとかいうこともみんなヨセフに話したんですね。まだヨセフとは知らずに、ご主人様と思って、でそれをヨセフはずっと聞いていて、そしてユダもそうですし、ヨセフもそうでした、兄弟たちもそうです。お父さんを悲しませたくない、お父さんをなんとかこの安心して喜んでもらいたい、子供たちの思いなんですね。私たちもそうだと思います。お父さんとの関係があまり良くなかったという方もおられるかもしれませんし、早くしてお父さんが亡くなられた方もいらっしゃると思います。ナザレのイエス様もそうでした。ヨセフはおそらく早く亡くなっただろうと。でもこのお父さんに本当に喜んでほしい、そして本当の私たちのみんなのお父さんである天の父、神様に喜んでほしい。イエス様はそのことを私たちに教えてくださいましたし、この時イスラエルの兄弟たちはそのことをもう本当にみんなでお父さんのことを思ってたんですね。私たちも同じようにこの天のお父さんに、そしてその天の父が、天の父お父さんの愛をこの私たちに与えてくださるためにくださった両親を本当に敬っていこうではありませんか。すでに召されていないという方もおられるでしょうし、もうご高齢で、いろんなことはよくわからなくなって、たという、そういうご両親もいらっしゃるかもしれません。でも私たち子供が親を敬うということについては、いくつになってもたとえ目の前にいてもいなくても同じなんですね。私たちはそれがそのまま天の父を愛し敬う、そしてお父さんの一緒にずっと兄弟と姉妹たちが一緒にいたい、みんなが思っている時に今日のですね、私の近くにいてください、これはヨセフが次のところですね、ヨセフがお兄さんたちにお父さんにこう伝えてくださいってまず言ってますね。父上はお元気ですか、お兄さんたち元気でしたかっていう前に、父上はお元気でしたか、まず父のことを気にかけてるんですね。お兄さんたち目の前にいるから元気なの分かるんですね、見れば。でもお父さんはどうなってるか分からない、でもお父さんが元気なうちにみんなで一つに会いたい、そうなんです。私たちも、私たちの天の父は、神様は、弱って、亡くなってしまうという方ではありません。私はあるという方ですから、いつまでもお元気でいらっしゃいます。でも悲しんだり、本当に心を痛めたりされるんですね。 私たちがもうお父さんいいよ、私のことなんかいいよと言って離れてしまうなら、神様悲しまれます。でも私たちが神様悲しませずにお父さん喜んでいただくのは、本当にみんなが一つでいること、もうこれ以上近寄るなではなくて、本当にどんなに近寄って、近寄るとみんなどうですか、あの隣の人に差し支えないぐらいで近寄っていただけるとですね、いろんな、ね、お互い匂いがしたりとかですね、ちょっと汗ばんでいたりとか、いろんなことがあると思います。でも私たちはそうやって家族は本当に一つである。もともと私たちはこの親のお腹の中にいた、近くどころか一つだったんです。そしていつまでも実は一つなんですね。イエス様もそうです。天から下ってこられても私と父は一つであるとおっしゃいました。そうなんです。私たちは神様と離れて見えても一つです。だから、もう一つであるならばこれ以上近寄る必要もないかもしれません。でも敵がどんどん引っ張るんですね。私たちを引き離そうとします。でもこの間書者なんでローマ人の手紙でもね、みんなで読みました、どんなものも何者もこの神の愛から私たちを引き離すことはできません。イエス様がこの十字架で血を流してくださって、そして私たちの代わりにこのユダはイエス様を表しますよね、12兄弟もういろんな形でイエス様を表しているんです。ヨセフも一人先に使わされたものとして天からこの地に使わされたイエス様の姿です。そして長子となって兄弟たちを養っていく、妹弟たちを助けていく、それがイエス様の姿です。でもこのユダがさっきありました、私が犠牲になります、私が奴隷になります。イエス様そうでした。私がしもべになります。誰よりも仕えてひざまずいて弟子たちの足を洗ってしもべになっていった、そのユダと一緒に兄弟たちも私たちもみんなで一緒にしもべになります。そして私たちは兄弟です。これが私たちの姿です。ユダもイエス様を表します。そしてこの次の御言葉をお願いします。その一つ前ですね、45章の、次お願いします、この5節8節をご一緒に読みましょう。ちょっと振り仮名がないんですけども、小学生のお友達も一緒に読んでみてください。神はあなた方より先に私を使わし、命を救うようにしてくださいました。私をここに使わしたのはあなた方ではなく神なのです。アメン。ヨセフも初めはですね、17歳の時このお兄さんたちから穴に落とされて、そしてお兄さんたちがどうしようかって言ってる間にですね、イシュマエル人だかメディアン人の中にこの連れ去られてエジプトに奴隷になって売られてしまった、連れて行かれた。その時はいやお兄さんたちのせいでとかね、ミディアン人のせいでとかシュマエル人がとかいろんなことを思ってたかもしれません。でもそれから22年の間にヨセフは神様に本当に自分のお父さんヤコブイスラエルと離れていましたけれども、その分天のお父さん神様とずっと一緒にいて、そして本当に神様が私を使わせてくださったんだ、神様がここに先にいて待っててくださったんだ、私も今一緒に神様とずっといるんだということを信じるに至ったんですね。そしてこれは信仰告白です。神様がすべてのことをしてくださっているのを収めておられ、今こうやって再会させてくださったのも神様なんです。お兄さんたちは信じられなかったかもしれない、まだ。でもお兄さんたちもそれを一緒に信じる家族兄弟にされていったんですね。皆さんどうでしょうか。皆さん今日ここに礼拝に来られたのは家族に誘われてきたという方も、誘われてないけどついてきたという方もおられるかもしれませんし、また今日でなくてもずっと前どうでしょうか、初めてこの礼拝に行くようになったのは、チラシを一枚見て来たという方も昨日も何人もねたくさんいましたけれども、そういう方もおられるでしょう。でも多くの方は家族とか、お父さんお母さんとか兄弟に連れられてという方が多いと思います。でも皆さんをこの礼拝者として礼拝に導かれたのは家族なのか、皆さんどうですかとずっと思ってたかもしれない。でも今日ヨセフと一緒に私たちはこの信仰に をいただこうではありませんか。あなた方ではなく誰でもなく神様が私を招いてくださった。教会というのは呼び出された者たち、神様があなたの名前を呼んで、そして呼び出してくださった。このヨセフのように穴の中からどん底から引き上げてくださった。そして近づいてください、いやもう離れることなく一緒にいようと、この方に私たちも一緒に、私も一緒にさせてください。これが神の家族です。次の御言葉を一緒に読みましょう。ここでですね、今日のタイトル、メッセージの題名が10節の途中に出てきますが、9節10節一緒に読みたいと思います。お願いします。どうか急いで父上のところに登って行き言ってください。息子のヨセフがこう言いました。ゴシェンの地に住んで私の近くにいてください。父上も子と孫、羊と牛、また父上に属するすべてのものも。アメン。そうなんですね。これもこのヨセフの言葉も、まあ、イエス様の言葉、聖書は神の言葉で、言葉なる神、御言葉イエス様そのものですから当たり前ですけれども、でもこれもイエス様を本当に表しています。私の近くにいてください。ゴシェンの地って皆さんどこだか分かりますか。ゴシェン分かんない、知りませんって感じですよね。ゴシェンっていうのはエジプトの中の一部なんですね。で、そこはとても肥沃って豊かな土地でした。この時はまだ飢饉でしたけども、雨が降ればとても作物がよく取れるところで、というか草がよく生えるので羊飼いなんですよね、イスラエルの家族。ヨセフは今エジプトの大臣になりましたけども、今食べ物を取りに来た兄弟たち、お父さんイスラエルもみんな羊飼いです。羊がいっぱいいるんです。だから羊も牛もって言ってますよね。羊も牛もいっぱいいるんです。なのでなんか3LDK のマンションとかだけじゃ、ね、足りないんです。もう広い土地と草が必要なんですね。だから広い土地を、しかも一番いい土地をあげましょう。この後王様も、まあ、来週そこを一緒に見たいと思いますけれども、そこにご家族に住んでいただきなさいとヨセフに言います。でも私たちはこの個人の救いではないんですね。父上も子も孫も、で実際にこのヨセフの兄弟たちは自分の子供たちも連れてきます。さっきベニヤミンとても若く見えましたけど、ベニヤミン一番子供多いんですよね。7人ぐらい子供を連れてきたりするんですね。それで70人がヨセフの家族4人プラス66人がカナンからエジプトに来て、70人がエジプトに住んだってあります。それから何世代かで60万人がまた戻っていくんですね、エジプトから。神様そうやって最高の場所をこの地上でも与えてくださる。誰にかってまずイスラエルの家族です。イスラエルのためにくださるって言うんです。でもそれは、どこかというとエジプトの地、異邦人がそもそも持ってたところなんです。そこにイスラエルの家族にどうぞと、もう有り余ってるからじゃないんです。飢饉です。食べ物がなくて大変な時なんです。大ピンチの時です。異邦人もエジプト人も。なのにイスラエルの家族にどうぞこの一番いいところに住んでください。そしてでもそのイスラエルの家族からエジプトも、そして私たち異邦人も祝福を受けていくんですね。これが神様のご計画です。礼拝の最初にイスラエルを祝福し、一緒にその祝福を受けていくってありますね。さあこの私の近くにいてください、これイエス様が弟子たちに、そして私たちにも今日言っておられる言葉をヨセフが、出ました。そして父上も子と孫、牛と羊、また父上に属する全てのものもって言ってますね。これおそらくは他に何だろうって、じゃあ家財道具全部一式持ってくるのかというよりも、全てのものというのはしもべたち、召使いとか家来とか羊飼いですから、羊飼いチームですね。羊大株式会社みたいな、そういう大きな組織だったと思うので、部長さんとか課長さんとかいろんな羊飼いがいたと思います。そういう人たちをみんな一緒に連れてきてください。でも彼らは誰かというとイスラエルの家族ではないんです。カナンの地元の異邦人です。彼らも一緒にということです。この時もすでにイスラエルと異邦人、私たちが一緒にこの一つの 家族、まさにこのワンチームですよね。あの日本代表、あのワールドラグビーを見て思いました。日本代表なのになんでこんなにいろんな国の人たちがいるんだろうって。でもまさに聖書的ですよね。イスラエルって言いながら在留あの異邦人ってなんかいっぱいいる、一緒にいると。でもそうやって神の家族にされていくっていうのは神様のご計画ですね。でイエス様もおっしゃいました。父のすべてのものは私のもの、私に預けられている、福音書で言いました。でもそれをあなた方に預けよう、委ねようっていうんですね。弟子たちに、教会にです、その権威を。ここではそのすべてのもの現れています。そして今日聖歌隊も最後に、全地を主に向かって喜びの声を上げよう、国々を喜び叫べ、詩編の歌を歌います。私たちはここからそのように、私もこの神の家族とされた、お父さんも兄弟たちも、そして、ね、隣近所みんなも一緒にこの神様の家族にされたいところで喜ぼうじゃないか、使わされていこうではありませんか。さあ最後に次の御言葉ですね。喜んでますね、ヨセフとベニヤミンです。はい、そしてね、ユダもですね、あのよかった、奴隷にならなくてっていうことで喜んでるわけじゃないですよ。あの本当にあのヨセフが一緒になれたってことを喜んでるんですよね。はい、まあ、ヨセフを売り飛ばそうって計画したのは20年前ユダでした。でもそのユダが一番許されていったんですね。で今日あのベニヤミンの袋から何が出てきました、皆さん。何でしたこれ。え、コップですね。何色ですか。銀の、まあ、杯って出てきましたね。そうです、あの英語の聖書だとカップって、あのコップって訳されてると思います。ちょっと中あの白くてね、紙コップにあのアルミ箔を巻いた感じではありますけれども、とても貴重な値打ちのある一番のお宝がベニヤミンのところに入ってたんですね。皆さんどう思います。ベニヤミンが実は本当は取った、あの本当の事実、真実はヨセフが、さっきありましたよね、一番最初 あのスライドのところで、その家来にベニヤミンの袋に私のこの銀の杯を入れておけって言いましたよね。戻れますか、戻れますか。その一つ前、そうですね、その前でヨセフがこれを、ね、これを一番若いの、ね、ベニヤミンとかなんで名前知ってんですかとか話になるので、一番年下のものの袋に入れておけと言われて、かしこまりましたと言って、ですね、そーっとベニヤミンの袋に隠したんですよね。でもでベニヤミンの袋から見つかった時、兄弟たちはどう思ったと思います。皆さんが兄弟だったらどうですか。ベニヤミンなんてことしたんだと、ね、せっかく今回はおとなしく、あのエジプトからこのカナンに帰っていこうとしていたのに、なんて余計なことしてくれたんだベニヤミン、ベニヤミンが盗んだに違いないって思った兄弟もいたかもしれませんね。あるいはまた何か罠にはめられた、ベニヤミンがそんなことするはずはない、でも何かの間違いでベニヤミンの袋にこの銀の杯が入っていた、これは神様がされたんだろうか、自分たちがあのヨセフを売り飛ばしたその罪のせいかといって悔い改めにさらにこの導かれた兄弟もいたかもしれません。いろんな兄弟がいるんです、兄弟姉妹がたくさんいると。皆さんだったらどうですか。ベニヤミンだけ置いて、ね、あ、いや、ヨセフさんはね、あの、ヨセフ主人ですね、あの、ご主人様は、あの、銀の杯持ってたものだけが奴隷になればいいって言うから、じゃあ、あの、俺は帰るわって、ベニヤミンよろしく頑張って、そういう兄弟も中にはいたかもしれません。でもどうですか？これ見つかって、みんなで帰ってきましたよね。みんなで。あの時に、もうワンチームになってたんですね、兄弟たちは。一つ心になっていた。それがヨセフをの心を感動させて、そしてヨセフが、私がヨセフです。あのヨセフっていうのはどういう名前ですか。これちょっと今与えられたことなんですけど、あのなかなか子供がラケル生まれなくて、お姉さんのレアとか、あの女奴隷のねビルハジル先に生まれて、ようやく生まれたヨセフ、ようやく生まれたヨセフ ので名前をヨセフってつけたんですね。どういう意味だか覚えてる方いますか。もう一人っていう意味なんですよね。主がもう一人加えてくださるようにって、 ね、待ち望んでようやく生まれたのに、生まれたばっかりに、ね、神様もう一人もう一杯みたいな感じですよね。まあ、でベニヤミンが生まれたわけです、まあ、でもそれはラケルにとってはそうですけども、でももう終わりかと思っていたイスラエルヤコブにとってはもう一人、しかも最愛のラケルから一人加えられたということです。そしてここでヨセフがやはりもう一人加わらなければ、戻らなければ十二兄弟揃わないということです。イスラエルがこの一つにならないということです。次お願いします。12人いますかね。ちょっと足りないかもしれません、映りきってないかもしれませんけども、ヨセフがもう一人加わって、まさにその予言の通りですね、名前の通り家族が一つになったんですね。ヨセフの感動を呼んだのは、でもその前に11人が一つになっていたことです。私たちもそうです。神の愛に感動し、神と隣人を感動を与える開かれた共同体になるって教会のビジョンを、ね、いつも読んでます。神様に感動を与える、イエス様に感動して、でイエス様に感動のうちに戻ってきていただく、アドベントというのはすでにイエス様が来られたということと、もう一つはこれからもう一度来られるイエス様を喜びお迎えするというのがアドベントです。でもイエス様がもうしょうがないな、もうでも待ちきれないからここまでかといって愛想尽かしてもう一度来られるのか、それともみんなよく一つになっていろんな、ね、大変なことあったけど忍耐して、そして私を待ち望んでくれたね、喜んで帰ってこようと言って感動して、このヨセフのように、この私がヨセフです、まあ、イエス様戻られた時ヨセフのように私たちわからないと思います。ご主人様っていうのか、ね、いやね、そこの誰さんと言って、私たち突き放そうとするのか、でも私がイエスです、このヨセフさんのようにですね、誰がイエス様かわからないんですよ、ね、クラスの中でギャーギャー騒いでいる、ね、あの子なんとか静かになんないかなって思ってるお友達が、実は私がイエスですかもしれませんし、ね、家族の中で、ね、あの親戚だけはちょっとなんとか、ね、してほしいなと思ってる人が、ね、いやでもイエスなんだけどとか、だいたい信じられないんですよ私たち。でもそういう形でイエスさん戻って来られた時に、私たちが本当にそうでしたかと言って改めて悔い改めるもう余地はないんですね。私たちいつもイエス様がどういう形でいつ戻られても喜び、戻られるようにまず私たちが愛によって一つにされていく、そういう神の家族とされていこうではありませんか。最後にですね、そう今杯の話をしていたんです。この杯の話が、カップの話が、ゼカリア書、預言者ゼカリアの書に出てくるんですね。一緒にこれを読んでいきたいと思います。見よ、私はエルサレムをその周りのあらゆる民をよろめかせる杯とする。エルサレムが包囲されるとき、ユダについてもそうなる。その日、私はエルサレムをどの民にとっても重い石とする。すべてそれを担ぐ者は、身にひどい傷を受ける。地のすべての国々はそれに向かって集まってくる。アメン。エルサレムがこの杯だって言うんです。杯は何を表しているかというと、エルサレムの都を表しているんですね。今のエルサレムもそうですし、また終わりの時に天から下ってくる新しい都、それがエルサレムです。それがこの杯だって言うんですね。周りのあらゆる民、私たちも含まれています。すべての異邦人をよろめかせる杯です。エルサレムが、まあ、いろんな火種になってるんですね。でも私たちがこのイスラエルの家族を本当に助けたエジプト人のように、本当にこのエルサレムをここで、それを担ぐものはあったり、ここで担ぐっていうのはいい意味ではありません。このエルサレムをいじめるもの、エルサレムをに対して敵対するものって、そういう意味です。でもそれは逆にひどい傷を受けるって言うんです。でも祝福すれば私たちは祝福を受けていきます。皆さん、これはとても深い聖書の真理の一つかもしれませんが、ヨシュア記とか読んでいくとですね、何族にはどの町々が与えられたって、ものすごい数の町の村の数が出てきますよね。あれ全部読んで全部数えていくともう日が暮れそうですけども、すごい大事なんですね。エルサレムの町というのは、最初はエブス人という地元のカナン人が住んでいました。でも十二部族のうち誰に割り当てられました？最初
覚えてる方いますか。じゃあ、三択でいきたいと思います。ヨセフだと思う人、あるいはユダ、あるいはベニヤミン、さあ行きたいと思います。まあ、ヨセフというのは、長子2倍の、2人分受けましたから、エフライムとマナス、エフライムですね。エフライムかユダかベニヤミンです。エフライムだと思う方、ヨセフだと思う方。じゃあ、ユダだと思う人。じゃあ、ベニヤミンだと思う人。ありがとうございます。はい。あと半分ぐらいの方は、考え中ってことですよね。最初はベニヤミンなんですよ。最初はね、ベニヤミンに与えられたんです。でも、後に、ユダにも残りの半分というか、同時に与えられていくんですね。で、ユダとベニヤミンが、この、一緒に住む、この、まあ、半分というか分かれてちょうど境界線なんですねにあるんですね。ですから争いが起こります。地元のもともといた先住民もそこにいますし、争いが起こるんです。ベニヤミンは自分のものだって思うでしょうし、ユダは俺のものだって思うでしょう。でも今日のありましたよね、ユダがベニヤミンのこの保証人となって責任を取って、私がこの子の代わりに私が命を差し出します。それをユダがこの表していった。で、いつしか残りの兄弟たちはアシリアに滅ぼされて散らされていきました。最後残ったのがユダとベニヤミンだけなんですね。一緒にエルサレムですね。そこから散らされていって、パウロもそうです。彼はベニヤミン人です。そしてそのベニヤミン、パウロを通して私たち違法人にもイエス様の救い、このイスラエルに一緒に加わっていく祝福が与えられました。今でもこのユダヤ人と、またベニヤミンではありません、ベニヤミンもこのユダヤ人の中に含まれていますけども、とこのパレスチナの人たち、またその中にはエルサレムの中、イスラエルの国の中にもアラブ人の人たちもいます。エルサレムの都というのは、そうやってこの誰かのが独り占めすることがないんですね。永遠にありません。遡ってもなければ、これからもないんですね。終わりの時に、全ての民が、それもイスラエルが独り占めでもなく、また異邦人だけのものにでも なるのでもなく、全ての国の王たちがそこに集められてくる。そして私たちがその都で神と一つになるとあります。そうなんです。二つのものを一つにという神様の願いが、このエルサレム、この杯に現れているんですね。ですからこの主の晩餐もこの杯から飲めと言って、まあ、2人ではなくて12弟子と一緒に一つの杯を回し飲みしました。一つのものを一緒に。椅子取りゲームってありますよね。皆さん、椅子取りゲームって最後の一個になって、で相手をですね、お尻でバーンと突き飛ばして、そして、俺が勝った、ね、私が一番だというゲームだというふうに、皆さん今まで思い込んできたかもしれません。でも私たちの神の国のイストリーゲームというのは、最初から一人、まあ最初から椅子一個っていうことないかもしれませんけれども、でも誰も一人もそこから漏れることなく、滅びることなく、みんなで一つの椅子に座るっていうことです。その一つの椅子ってどこですか。最後はエルサレムの都です。それはどこから下ってきますか。天の父のもとからです。つまり天の父の膝の上にみんなが一緒に抱っこされるということです。最後の御言葉、これ最後ですかね、はい、最後質問ですね。もう一度読みましょう。私の近くにいてください。イエス様が私の近くにいてくださいって言ってます。目をつぶってください。皆さん、イエス様のことを今思っていきましょう。イエス様が皆さん一人一人の名前を呼んで、ベニヤミンにも、ヨセフがベニヤミンって最後言ってましたね。皆さん名前を呼んで、私の近くにいてください。そして私と一緒に天のお父さんの神様の近くにいよう。イエス様を呼びかけておられます。皆さん、そのイエス様にどう答えてきますか。言葉だけでなく、これからの毎日、本当にどのように喜びを持って
近くに居続ける神の国の毎日を送っていきましょうか。インマヌエル、神我らと共にいます。でも私たちが神と共にいなければ、近くに居続けなければ、神が共におられるのに遠く感じてしまったりすることがあるかもしれない。そして神様どこにおられるんですか、どこに行ってしまわれたんですか、私が遠ざかっているのに神様のせいにしてきたかもしれない。でもイエス様が今顔と顔と合わせて私の近くにずっといよう呼びかけておられます。しばらくそのイエス様に応答の祈りを捧げていきましょう。